今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月になりました。今日金曜日ですけれども、ちょっと雨模様、まあとはいえですね、朝晩やっぱり夏と違うなと、涼しいなというところもあります。ほんの少し秋の気配を感じる、そんな今日この頃です。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回は漫画のお話です。漫画は、世界共通の、言語とも言えると思うんですけれども、漫画で世界の今を捉える、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは京都精華大学国際漫画研究センター准教授でいらっしゃる伊藤優さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、いきなりその見た感じのことを、はい、お話して恐縮なんですが、はいはい、白い T シャツに、それは鳥獣戯画のようでもあり、はい、北斎の、はい、なんか漫画いろいろ、お手本本を、はい、葛飾北斎、はい、書いてありますけど、はい、それ一体何でしょうか。
これはですね、実は、一昨年前に漫画ミュージアムで、はい、京都国際漫画ミュージアムっていうところ、近所にあるんですけども、
ありますね、ラジオカフェにも近いです、
はい、近いところに、
カラスマ通りの北側に、
カラスマ池にあるところで、はい、そこで実は僕は展覧会を作ったり漫画のアーカイブをしたりっていう仕事を、
そういう仕事も、
はい、半分しているんですけども、はい、そこでやった展覧会で、この世界の片隅にっていうアニメーションがすごくヒットしましたけど、はい、河野文夫さんっていう漫画家さんがいまして、はい、彼女が鳥獣戯画のキャラクターを使って、はい、漫画の、漫画独特の記号、例えば汗がたらとか、びっくりするとこうちょんちょんちょんって出たりとか、そういう漫画独特の記号をこのキャラクターたちが紹介するっていう漫画がありまして、
ほうほう、
それがギガタウンっていう漫画なんですけど、そのギガタウンを紹介する展覧会のオリジナルグッズで、これだから河野文夫さんが描いた絵なんです。
ああ、そうなんですか、
はい、鳥獣戯画の人物、鳥獣人物戯画のキャラクターたちが、はい、河野さんの手によってキャラクターになって動いてるっていう漫画なんですよ。
お、
はい、そういう
あれですよね、まあ、著作権という意味で言えば、はいはい、もう鳥獣戯画は、はい、もうとっくの昔に
とっくの昔に切れてるんですけども、はい、お寺にはですね、はい、こういう展覧会やりますとご挨拶に行ってご協力お願いしますと言ってきました。
そうなんですか、はいはい、それはなかなか面白いですね、
そうなんですよ。
登場するのはカエルとウサギと猿、
そうなんです、この子たちが、はい、まあ、漫画の、まあ、僕ら当たり前のように漫画を読んでますけど、はい、いろんなルールで実は漫画ってできてるので、
本当ですね、言葉は書いてなくても、はい、理解、勝手に理解するっていう、そうそう、よく考えたらすごいことですね。
そうなん
ですよ。
で、それがじゃあどうしてこんなに、例えばアメリカの人と日本の人が分かる、共通して分かる記号ってなんでできたんだろうとか、
はい、
まあ、そういうことを解説する展覧会だったんですけど、
そうなんですか、はい、ちなみにですね、はい、アメリカで日本で通じてもアメリカで通じないっていうことも当然あるんじゃないですか。
ありますね。日本の漫画の記号、日本独特に発達していった記号としては、
はい、
表情に関する記号っていうのがすごく日本で発達していきまして、例えば怒りマークのこういう、
なんていうんですかね、絆創膏貼ったみたいな、
絆創膏貼ったみたいな、あれが意外と日本以外だと、
何これっていう感じなんですか。
感じだったんですね。
プンプンっていう時に、まあ、この眉間とかそういうとこに、はいはい、
血管がこう浮いたみたいなマークなんですけど、
はい、
あれの意味がわからない、
わかんないでしょうね、はい、
っていうのとか、はい、まあ、そういう表あの人間の表情に関する記号っていうのは日本で独特に結構発達したっていうのはありますね。
そうなんですか、
はいはい、
日本語ってあの結構表現方法が他の言語に比べたら、はい、いろいろあるということが、ね、はいはいはい、一般的に言われますけど、 それにある意味似てるっていうか、
そうですね、
結構表現方法が繊細とも言えるといいように言うと、そういう感じなんですかね。
例えばオノマトペっていう、はい、あのシーンとか、はい、バタバタとか ああいう擬音語擬態語っていうのも日本語はすごくあって、はい、
で
漫画だとものすごくたくさんあるので、
はい、
あの日本の漫画を例えば英語訳版を作ろうって言った時に、
はい、
みんなあの翻訳の人がすごい困るわけです。
そう、
例えばですね、
そのシーンっていうのは
シーンとかはもうだからいろんな書き方があって、もうシーンで覚えてもらうっていう荒技が一つありますね。もうこう書いてあったら、はい、静かな状況だってもう文字絵として覚えなさいみたいな、そういうやり方もあります。
こういう状況の時は
シーンとこの文字がある時はそうだっていう、
あの結構野菜とか食べ物でも、あのもう日本で独特の食べ物が普通にスーパーで、はいはい、椎茸、白菜とかあるように、
もう覚えなさいと。
当然それの方が書いて分かりやすいですよね。
そうです、そのパターンが最近は多くなっていて、
面白い。
もう無理やり、初期は無理やりあの近い英語である言葉に近い言葉に結構翻訳してたんですけど、かえって乖離しちゃうというかずれてっちゃったりするので、
はい、
もうそのままもう椎茸と覚えなさいみたいな、そういう感じに。
いやいやいや、これは面白いですね、はい、あのまさに本当にその絵が共通の言語である証拠であるということですね、
はいはい、そうですね、もう絵的に覚えちゃえっていう感じです。
そうですか、
感じです。
あれですね、その T シャツからこれだけもう時間が、
はい、
10分時間が経っちゃったという感じなんですが、はい、まあ、順番で言うと、
ええ、
今ご紹介は京都精華大学国際漫画研究センターの准教授であるとご紹介しましたが、はい、いろいろ肩書きとしてはいくつかあるんですよね。
そうですね、はい、漫画の研究っていうジャンルが今やありまして、
漫画研究、はい、書くんじゃなくて
漫画を、まあ、読む、まあ、プロフェッショナルというかだと思ってるんですけど、
読んで分析するって感じですか。
そうですね、まあ、読んでその作品を分析したり、
はい、
その漫画文化が置かれている状況と、
はい、
漫画との関係とか、
はい、環境とか
、はい、まあ、同じ作品でもそれこそアメリカで読まれてる場合と日本で読まれてる場合と同じ作品なのに読まれ方違う、
誰が読むかということも違うかもしれませんね。
読者によって違ったり時代によって違ったりとか、
はい、
まあ、そういう、まあ、社会学的というかそういう研究方法で、
はい、
まあ、それがベースで、で、まあ、普段はだから漫画を読んで論文を書いてっていうのが仕事なんですけども、
なんかそうやってラジオで聞いてると、
はい、
仕事やんかって言う人もあるか、
はいはい、
漫画を読んで論文を書くって、
ね、
なかなか面白い仕事ですよね。
いや本当にかつてはでもこういうお仕事が、
はい、
でまあ、その研究の知見をいろんな大学で教えているんですけども、あの大学の教員もやってるんですけど、
はい、京都精華大学で漫画学部、
漫画学部っていうところで、まあ、漫画を
定着しましたね、漫画学部。
そうですね、
はい、
もう何十年もやってますので、
はい、
まあ、基本的には漫画を描くことを勉強する芸術大学なんですけども、まあ、彼女たちにまあ、漫画研究っていうものも教えるっていう、はい、そういうことをしています。
そうですか、
はい、
その漫画を研究することは、
はい、
意味としては、
はい、
こうどのような意味があるんでしょうか。
まあ、例えば、まあ、漫画まあ、面白い作品をもちろん描けばいいんですけど、でもそれが例えば、はい、社会にとってあるインパクトを与えたりするわけですので、
はい、
漫画が という、まあ、作品というものがじゃあ社会にどういう影響を与えてきたのかっていう歴史を学んでもらった上で、はい、やっぱ作者になるとやっぱ深みが違ったりとか、
あ、そうか、
はい、あとはこういう表現の変遷の歴史があって、それでこうシーンって言ってるんだよと か、 うん、なんかそういう表現の歴史みたいなのをやっぱ勉強すると、
はいはい、
じゃあ次に新しい表現をじゃあどうやって作っていけばいいかっていうことを考えられるとか、あ、
うん、
まあ、そういう作り手にとっても意味がある学問だと思いますね。
なるほどと、はい、今納得しました、はいはい、やっぱりそうやって歴史を知ったり、そのなぜそれがあるのかということを知ると、はい、自分が作るものにも、
はい、
それが反映されるはずだと、
そうですね、
いうことですね。素晴らしい学問ですね、
はい、もうそういう形で聖華大学では
教えて、はい、教えてらっしゃる、
はい、
そうですか。今学生ってその結構聖華大の漫画学部は海外の方も、はい、結構おられるんじゃないですか。
多いですね。特にアジア圏の中国とか韓国とかの留学生はすごくたくさんいるんですけども、まあ、コロナになってからですね、日本に来られなかったり国に帰っていったりしてるんですけど、僕の授業は結構オンラインでやってたりするので、ズームで中国から参加してもらったりとか、はい、そういう形で教えてます。
あ、そうなんですか、
はい、
まあ、研究なので、
はい、
実技とかそういうことではないから、
はいはい、
オンラインでも
オンラインで、まあ、基本的にはレクチャーみたいな
ことをしてます。なるほど、それはいいですね。
そうですね。
そうですか、
はい
はい、そしてこの漫画ミュージアム、京都国際漫画ミュージアムはこう役割としては漫画文化にとってこの漫画ミュージアムっていうのは、
はい、
どういう役割を果たしているんでしょうか。そうですね、
まずは漫画2006年にできたんですけど、もともとその時から僕はいるんですけれども、もともとは漫画研究っていうものがまあ盛り上がってきてですね、で漫画を研究したいっていう人がたくさん増えるであろう、その時に備えてじゃあ研究するための漫画資料、漫画本とか漫画の雑誌とか漫画に関する研究書とかそういうものをまあ集めて
一度
集めるような場所を作ろうっていうのがまあ最初 の、 プロジェクトで、でまあ今でもそういう形 で今30万点の資料。
30万点
30万点は
それすごいですね。
ですね、1日に10冊10点の資料を目通したら80何年かで、はい、まあ、読めますよっていう
毎日読んで、
はい、もう毎日読んで、日本人の平均年齢ぐらいで平均寿命ぐらいで読めるよっていう、
これなかなか面白い、
はい、そういう、
まあ、それぐらいの量だということですね。とても一生の間には読めないという裏返しでもあると、はい、
それでも本当わずかな、
わずかな
です。
わ、それだけすごい蔵書であるということですね。
はい、
そうですね。
はい、
今はこう外国人観光客の方ほとんどいらっしゃいませんが、
はいはい、
外国の方はたくさんこの漫画ミュージアム以前は来られたと思うんですけど、
本当にね、
外国の方は何しに来られたんですか。
基本的には漫画の、まあ、図書館的なだから役割というか本がとにかくいっぱいあるっていうのはそうなんですけど、
はい、
漫画の展覧会っていうのも同時にやっていて、まあ、ライブラリーとミュージアムが合体したような施設ですので、漫画の展覧会とか漫画の歴史について解説する常設展示があったりとか、まあ、そういうのを外国のお客さんは結構しっかり見てからやってますね。
そうですか。それとやっぱり自分がこう日常生活の中で親しんだ漫画の、
はい、
まあ、原本というか実物がここにあると思うだけで、すごく、
まあ、聖地巡礼みたいなのですね。ある意味、はい、
本当ですね、はい、まあ、こんなに熱く漫画のことを語り研究しておられる伊藤さんなんですけど、
はい、
こうよく中国人留学生の方とお話しすると、日本になぜ留学しようと思ったのかっていう質問すると、はい、子供の時にドラえもん読んで、
はいはいはい、
もう日本に絶対行きたいと思ったっていう話はよく聞くんですが、うんうん、
はいはい、
伊藤さんはなぜなんでしょう。
僕はもうとにかく子供の頃から漫画は、まあ、日本だと本当にもうなんて言うんですかね、あの漫画ってい
ろいろありますよね。
なんて言ったんですかね、日常生活の中に溶け込んでるっていうか、はい、ご飯食べたりとかお風呂入ったりとか、
はい、
トイレに行くみたいなのの実際あの、割と最近こう漫画ミュージアムに来た人にどういう場所で漫画読みますかっていうアンケートを取ったんですけれども、あのベッドの上っていうのが一番多かったんですけども、
うん、
つまり寝る前の、うん、こう少しした時間に、
はいはい、
読むとか、
うん、
そういう人がすごく多かったんですね。で、あとは、ご飯食べながらとか、
ご飯食べながら、
はい、でトイレとかお風呂っていう人もいました。
あ、誰かがお風呂で読むと、はい、あのしわくちゃになるからお風呂では読みませんっていう人は、
はいはいはい、
つい最近聞きましたけど、
日本の漫画の特に雑誌なんかはもうほとんど読んだ後に皆さん、はい、あの売ったり捨てたりしてるので、はい、もう一回読んだらもう別に廃棄してもいいっていうか、で日本の雑誌は日本で流通している紙のかなり漫画雑誌って使ってるので、もしみんながあのジャンプとかサンデーとかを毎週毎週きちんと取ってったら日本から紙がなくなるって言われてます。
おお、それはちゃんと再生されていると、
リサイクルしていってるから
うまく循環しているので、みんなあのスラムダンクを、はいはいはい、あの蔵書として置いとくみたいな、こう全部が蔵書になったらえらいことになるって。
そうなんですよね、
紙がなくなっちゃう、
特に雑誌なんかはなくなっちゃうので、
はい、
まあ、お風呂で読んでる方は多分雑誌だと思うんですけども、雑誌で読んで、まあ、バタバタになっても、まあ、廃品回収に出すみたいな、
はい、
そういうあの、まあ、なんていうんですかね、日常生活の延長にある。
そうすると今の私の質問に対する答えは日常の中に漫画があったということですか。はい、
そうですね。で僕ももうだから周りに人生の中に普通に漫画がある人生の中で生きてたので、
はい、
もう知らないうちにご飯食べるように漫画を読んでたっていうのが、まあ、
はい、ただ読む側であっても、
はいはい、
それを研究しようとまでは、
はい
は
い、
あの多くの方は思わないじゃないですか、はいはい、
そうですね、
それをなぜ研究したい研究材料になったんでしょう。
あのですね、あの元も、まあ、結構今でも例えばブログとかツイッターとかで漫画の感想をみんな書いてる送ったりしてると思うんですけど、まあ、あれはある意味漫画研究の始まりっていうかあのだと思うんですけど、僕もまあそういう形で漫画読みをちょっとディープにしてたんですけども、あの大きく変わったのはむしろ社会の方で、2000年代ぐらいにですね、あの日本の漫画がそれこそ海外でものすごく人気になった言ったんですね。で、はい、まあ、いわゆる大人たちがですね、あれ日本の漫画って今まで何て言うんですかね、低俗文化みたいに思ってたんだけど、海外では特に評価されているって、まあ、浮世絵みたいなもんで、浮世絵も江戸時代のは大衆文化っていうか、もうほとんど楽しんだら襖を補修するみたいな、
はい、膨ら
んで、そうです、
あの東海道でどっかで、
はい、
あれしたら、
はいはい、
ジャジャっていう感じで、
そうです、そうです、それで、はい、それを陶器にこう包んで海外にこう輸出していたら、
はい、
フランス人が見て
すごい
みたいなの、まあ、そのと同じことが起こったわけですね。で日本の漫画すごいってフランス人が言ってるよって日本で話題になって、じゃあこういやこれじゃ守っていかなくちゃっていうことに、
うん、
まあ、なんか社会的に意識が変わっていったのが2000年代ぐらいなんですね、
はい、
でその時にじゃあ例えば大学とかでも漫画の研究をちゃんとやんなくちゃ、浮世絵の研究しなくちゃいけないっていうのと同じで、
はい、
研究の対象にしていこうって急にアカデミズムがそういうことを言い出して、で僕は大阪大学に当時大学院でいたんですけども、これから漫画の研究を阪大もやるから漫画研究者を探してきなさいみたいなことを言ったんで、誰もいなくて、
はい、
じゃあ漫画の好きな誰でもいいから連れてこいって言って僕連れてこられて、お前今から漫画研究者になりなさいって言ってただの漫画ファンから漫画研究者になったっていう、
はい、面白いです、
はい、それがまあ大体そういうようなことが、まあ、社会の 漫画文化に対する見方が大きく変わっていったっていうのがこの20年ぐらいの大きな動きで、その中で、まあ、税金を漫画に使ったりするっていうことも、もうかつてだったらありえなかったと思うんですけども、あの今だといろんな、まあ、京都市なんかもすごく漫画、
どういうふうに使うんですか、
例えば、
どういうことですか、
まあ、特にあの産業的な力とか、あるいはたくさんの人を集める観光資源として使うとか、
なるほど、
そういう京マフっていう9月にやっている、あの都メッセでやってるイベントがあるんですけども、漫画とアニメの大きなあのイベントで、それは京都市があのやってるんですけども、まあ、そういうようなことを各地方自治体がやり始めて、で漫画の、ミュージアムみたいなのもそれ以降たくさん全国で作られたりとか、あと、まあ、美術館なんか、公立の美術館なんかでも最近漫画の展覧会ってすごくたくさんあって、年間に数え、僕が数えた限りでは200近く毎年やられてるんですけども、そういうのが公立の美術館でアートとして扱われるようになるとか、まあ、大きく漫画文化に対する社会の見方が変わっていって、
それも、はい、その海外の評価からその日本の評価も自然変わっていったということですね。
それはやっぱり大きいと思いますね。
すごいですね。
まあ、もともと漫画ファンたちは一定数いたので、はい、漫画がすごいっていうのは分かってたんですけど、うん、まあ、漫画を読まない人というか、たちの漫画の評価っていうのが大きく変わっていったって感じですかね。
そうやって、あの例えば税金を使ってで、はい、あのミュージアム作ったり、
はいはい、
何かをしたりっていう、やっぱりそういう価値のある、コンテンツなんだっていう評価に変わった、はいはいはい、というところですね。
確かあの漫画に税金使うのは何事だみたいなことを言う人はもう今いなくなっちゃってるっていう、
まあ、
あの僕にとっては不思議な、
あの、まあ、今総裁選が話題になってますけども、はい、あの確かそういう観光資源としての評価っていうのも結構ありましたよ ね、はい、
そうですね、
その観光資源として、あのそういう漫画を評価するっていう、海外に打って出るっていうことをされてましたですね、
はいはい、いやもう具体的に言うと、もう小泉純一郎さんの時からそういうことを始めたんです、
はい、観光立国ということを小泉さんが言われましたから、はい、
うね、もう観光立国、あと知財立国って言い方をしてたんですけども、
はい、
あの知財って、まあまあ、コンテンツってカタカナで言ってる、
はい、知恵の知ですか、
そうですね、あの、はい、知識の知に財ですけども、はい、まあ、映画とか漫画とかアニメとか、
はい、
まあ、そういうソフトコンテンツっていうものに力入れていく、
そうですか、あまりにもお話が楽しくってなんと23分も時間が過ぎました。
おっと、はい、
おっと、おっとっていう感じなんですが、はい、ですね、ちょっとお知らせしなければならないことがあるんですが、
そうでした、はい、
ですね、来週から漫画パンデミックウェブ展2021がスタートするはずなんですけれども、はい、これ一体何でしょうか。
これはですね、
はい、
実は去年第1回目を行ったんですけども、はい、まあ、コロナが出てくる前に企画されてて、本当はリアルな展示を、立命館の平和ミュージアムと一緒にやろうって言ってたんですけども、はい、もうリアルの展示できないからオンラインで、オンライン上でやろう、しかも世界中、
ね、
オンラインでやるんだったらもう世界中から
距離関係ないじゃんってことですね、
はい、もう関係ないので、
はい、
あのもうどんどん数も関係ないの で、
本当です、ね、
世界中からもういっぱいあるテーマで集めてそれを展示しようっていう話が
方向性に変えたんですね、
急遽変えてたら、
はい、
で、まあ、こんな時代なのでパンデミックっていうテーマで集めようって言ったら、もう世界中、去年でいうと1000を超える作品が、もう本当各国から350組の方たちが50カ国、50カ国地域から集まりまして、
そうなんですか、はい、そのパンデミックという、題材で、世界各国から集まるというこの現状自体は、はい、なかなか残念な状況は、
そうですね、
それパンデミックって何、はいはい、というところがたくさんあっても、はい、本当はいいぐらいなのに、はい、残念ながら世界共通の、はい、話題なんですけれども、はい、去年されて、なかなかこんな作品が、例えばどんな国から、50カ国っておっしゃいましたけど、はいはい、どんな国から、フランスとかアメリカ多いんでしょうか。
一番多かったのは中国とかイランとか、意外なところが多くて、
意外ですよね。
まあ、日本はもちろん多かったんですけども、はい、外国だとイランとか中国からたくさん来て、
はい、
まあ、風刺漫画というか一コマ漫画がすごく発達している国ではあるんですけども。
そうなんですか、はい、中国ってそういう文化あったんだなと思ったんですが。そうですね、
中国は絵画の国でもあるので、そういう文化がすごく発達していて、
はい、
たくさん来たんですね。
そうなんですか、はい、その中から例えばこんな感じなんだよ、それとそのやり方としてリアルタイムでそれだけの点数ですから、
はい、
リアルタイムでウェブ上に、は
い、もうどんどんアップしていく
ってアップしたという、はい、これが面白いですよ ね、
そうですね。
同じものが常にそこにあるっていうんではなくて、はいはい、まあ、ある意味どんどん更新される風な感じですか。
そうですね、もう成長する展覧会って言い方してましたけども、
はい、
まあ、最初はギャラリーに一個も絵がないかもしれないって思ってたんですけど、もう次々毎日毎日来るみたいな、
なんかすごかったそうです
ね。ああ、そうなんです。
線の作品をやっぱり、ね、まあ、評価するわけじゃないですけども、はい
は
い、
まあ、チェックのような、
はい、チェック、はいはい、でちょっとこんなんだよっていうのを、はい、映像をご覧の方に、
はい、
もう本当にお腹抱えて笑うっていうのからまずご紹介いただきたいんですが、
はい、
パンデミック、パンデミック
ジャガー
です。
今はこれ見えますかね。
はい、
ちょっとごめんなさい、大きいあれなので、はい、あれですか、ちゃんと
ミックジャガーですよね。
ミックジャガーもうダジャレなんですけども、
フランスパンをかじってるとパンでミックジャガー、はい、だからパンでミックジャガーじゃなくてパンでミックジャガーですね。
そうです。で、まあ、こういうなんていうんですかね、これ日本の作品なんですけど、
はい、笑えるもの、
もう、
は
い、こういうこれ学生ですね。
残り1分50秒です、
はい、
で、はい、私好きなのは、はい、ロシアの方の、ロシアの人でこんなジョークが分かる感じの、はいはい、
これですね、
はい、
まあ、これは分かりますかね。
ポールダンスなんですけど、はい、まあ、ちょっといかがなものかとは思いますけれども、はい、なかなか世界共通だと、そのちょっと状況説明お願いします。
そうですね、まあ、ストリップショーしてるんですけど、もうマスクをみんなしてるので、
はい、
もう隠してるっていうことが羞恥心を実は生んでるんじゃないかっていう、まあ、ある意味知的なあれなんですけど。
そうですね、そしてこういろいろ外していくんですが、最後にマスクを外したら観客の男性が逃げていったっていう、
そういう、
これなかなか
面白いですね、
ジョークとしては面白いなって、はい、ということはやっぱりこういろんな国の中国の方のお花見の防護服を着たような絵ってありましたよね。
は
い、いろいろこうその絵を見て感じることは一緒なんだとか、
そうですね、
そうだなとか、いろいろ思うことってありますよね。
ありますね、
はい、それを来週土曜日から9月10、何日の11日土曜日から、
はい、今もずっと募集してますので、まあ、今からでもちょちょっと書いて、
ちょちょっと書いて
応募していただけたらと思います。
そうですか、はい、それ締め切りってあるんでしょうか。
それはですね、10月の末までずっとネット上でメールで受け付けてますので。
そうですか、ぜひ応募要項をご覧いただいて、はい、こういうことを書けばいいのだな、ということをご理解いただいて送っていただくと、
送っていただけたら、
ね、嬉しいですね。やっぱり参加してなんぼっていうか、
そうです、
やっぱり参加することに意義があるっていう感じですね。
10歳ぐらいの子どもとかもいただいてます。
はい、ありがとうございました、はい。